皆さんこんにちは。葛飾 FM 防災リポーターの山岸智子です。この番組では皆さんに役立つ防災減災ネタを防災士で一児のママである私トモコンが分かりやすくリポートしていきます。今回も変わらず楽しく元気よくお届けしていきます。新年度になりました。今月から毎月第4金曜日の放送となります。この防災ママトモコンが行く、どうぞ引き続きよろしくお願いします。さて息子もね、いよいよ6年生で最高学年になっちゃいました。もうね、4月入って早速1年生のお世話係に委員会活動にと、なんかね忙しい毎日を過ごしています。一方ね、私はと言いますと、自分の所属している消防団の活動がね活発な時期になってきました。というのも、毎年行われている消防団の総報大会、今年はね6月に決まりまして、その大会の訓練が始まったからなんですよ。去年私はね、女性隊というね分団の垣根を越えて集まった仲間たちと一緒に訓練をしていたわけなんですけれども、今回はね自分の分団での参加になりました。またね、どうなっていくのか、正直まだまだ不安なことは多いんですけど、精一杯やれることを頑張っていきたいなと思っています。またね、防災ママで総合大会の訓練でこんなことやってますよとか、いろいろお伝えできたらいいなと思っています。さて今回の防災ママは、先月3月21日金町プラットで開催された防災フェスタにお邪魔した様子をお届けします。どうぞお聞きください。ここがどういうフロアなのかちょっと見に来たんですけど、AR、
そうですね、
つける感じの AR のやつですか。
やってみますか。
あ、やりたいです。やりたい、やりたいです。
大丈夫ですか。
はい、あ、大丈夫です。あ、はい、
コントローラー
自分で操作する感じですか。へえ、
ちょっ
とじゃあすいません、失礼します。
お、操作します。
はい、
OK ですか。
はい、大丈夫、はい、大丈夫です。
もうちょっと右向いてもらうと、
はい、
あ、火が見えますんで、
はい、はい、本当だ、火が見える。
このボタンで、
はい、
押すと水が出るようになってます。
はい、あ、じゃあコントローラー押します。
はい、
おすごいすごい。火を消してるけど消えない。消えた？
これ消えてません。
あ、消えないですね。
もう一回、もう一回いきます。
はい。
15秒です。
15秒。はい。よ、はい、消えてくれ。どうだ。どうだ。
消えました。
よかった。消えた。
さすがです。
ああ、よかったです。あ、じゃあここで消火をする体験が AR でできる。
はい。
すごいですね。ちょっと消えないと思うと焦りますけどね。また消火器の体験とはまた違ったリアルな感じですね。今日の消火器の訓練は風船に向かって、はい。やる感じ
な、室内でやるので、
はい、
水ちょっと出せないかな。
そうですよね。
その代わりに風船を、ね、うんうん、開けて楽しんでもらおうかな。
ああ、そうなんですね。
はい、お子様とかもできますので、うん、お母さんと一緒にやってます、
うん、もう結構いろいろご家族連れの方いらしてますか。
あ、はい、
そうなんですね、はい、あんまり屋内でこういうのやるのって、
ね、
少ないですよね、
はい、あと奥が
AD、
はい、です
ね、はい、救護区面で、今回あの AR って言って、
あ、今さっきやってきました、はい、やってきました。なかなか火消えなくてちょっと焦りました。
そうみたいですね。
そう、しっかりちょっと中身にやらないといけなかったのがちょっとリアルでしたね。はい、はい、すいません、ありがとうございます。はい、今心臓マッサージとかやってみてどうでしたか。難しかった？
いや、でも上手です
よ。あ、上手でした。あ、本当に
軽いから大人みたいにいかないです
ね。あ、そうですよね、いざという時
しっかり体重乗ってきたから、しっかり
怖かった。
そうか、
怖かったです。
怖かった。あら、でもちゃんとよくできてたってすごいね。お母様いかがですか、やってみて。
まあ、子供がこのくらいの子がやる機会ってないんでしょうけど、でも存在をね知るとか、今やったことがある、こういうことがやるんだよって思ってること自体が、多分これもうちょっと大きくなった時に必要になってくる時にね、また あの大事な知識になるかなと思うので、まあ、いい経験になったかなと思います。
ここからは金町プラットで、防災パン講座を行われました手作りパン教室中パンの中山先生にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
します。今回この防災パン講座、はい、予約すぐ埋まってしまったということで、私はあのちょっとあいにく予約して参加することができなかったんですけれども、今回の防災パン講座っていうのは具体的にどういうものをお作りになったのか教えていただけますか。
はい、今回の防災パンは、災害時に電気やガスが止まってしまった時にカセットコンロを使ってフライパンで焼ける簡単なパン作りをお伝えいたしました。
なるほど。今ねちょっとあのもう作り終わったパンがあるんですけれども、これは具体的に言うと簡単にどのようなパン作りになるんでしょうか。
はい、こちらはポリ袋を使って、ポリ袋の中に紙コップなどあの日常的にあるものを使って粉や水分を計量してパンを作るというのをやりました。はい、はい、ポリ袋に材料を入れて袋を振ったりフリフリしたりもみもみしたりして皆さんにパン作りを実際に生地作りから体験していただいて、湯煎で今回は、お湯の入ったボウルに生地を入れて膨らませてそのまま焼くというような流れで行いました。
じゃあもう本当に簡単にいざ災害が起こった時でも手軽に作れるようなものなんですね。
はい、災害が起きてすぐの混乱している時期にパン作りをするというわけではなくて、少し落ち着いてきたんだけれども温かいパンとかがやっぱり物資が届かないという中で、温かいものを食べたいとか、お子さんと一緒に楽しみが、ね、少しでもあるようにということでお伝えしています。
今回参加された方、多分あの親子連れの方が多かったと思うんですけれども、参加された皆さんのご様子いかがでしたでしょうか。
はい、今回パン作り、私のパン教室に来ていらっしゃらない方がほとんどで、初めましての方が多かったんですけれども、皆さん上手にパンが作れて、こんな簡単にパンが作れるのということで、すごくびっくりされていました。
なかなかね、パンっていうとどうしてもあの生地をこねて発酵させて、やっぱオーブンを予熱させて焼いてっていうすごい時間をかけたあのものっていうイメージがあるんですけど、今回のこの防災パンっていうのはだいたいどれくらいの時間で作れるものなんですか。
はい、今回はだいたい1時間ぐらいで、はい、生地を作るところから焼き上げまで行いました。通常は、発酵をそのまま常温で行うんですけど、ちょっと時間の都合で温かいお湯の中で発酵したので、パン作りに実際かかった時間は50分ぐらいだったんじゃないかなと思います。
でしたか、ありがとうございます。ちょっと私もあのパンを実際防災パンとして作ったことがないので、ちょっと今お話聞いて、あ、こういうふうに気軽にパンが作れるんだなって思ったので、ちょっとお家帰っていろいろやってみたいなって思いました。
はい、今回防災パンということでしたけれども、普段のパン教室も簡単な作り置きパンということで、だいたい1時間から1時間半くらい の, あのパンの、教室をやらせていただいてます。はい、
パンがこんなに手軽に作れるものだと思いませんでした。すごく勉強になりました。ここまでは防災パン講座を行われました手作りパン教室中パンの中山先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
先月3月21日に金町プラットで開催された防災フェスタにお邪魔した様子をお届けしました。金町プラットは金町駅南口からすぐの場所にある施設です。まだね、誕生して比較的新しい施設で有名です。その名の通りプラーッと誰でも気軽に立ち寄れる場所になっています。お子さん連れでも楽しめるようになっているし、一人でね、勉強や仕事もできるスペースがあるのがとてもありがたい施設です。今回はこの金町プラットで初めての防災フェスタが行われました。イベントはね、スタンプラリー方式になっていて、消防団消防署の消火体験や救命訓練、あと火災 AR 体験、そして金町プラットのスタッフさんが作ったオリジナルの防災クイズ、あと葛飾区の職員さんが解説をしてくれる防災学のコーナー、 それぞれをめぐってスタンプをゲットするとね、最後に終了賞と参加賞として防災グッズがもらえるっていうものでした。あとはね、このスタンプラリーの他に事前予約制なんですけど、防災パン作り体験とアップサイクルポーチ作りの体験っていうのもありました。防災パン作りはね、2回の講座ともねすでに満員で、私外から見学をさせてもらったんですけどね、親子で楽しみながら防災パンを作って、そして食べている様子がとても印象的でした。私はね、アップサイクルポーチの体験を実際にやらせてもらいました。こちらはね、 SDGs の一環で、使わなくなったチラシとか、あと紙バッグの紙なんかをね特殊加工したものでポーチを作ったりとか、あと T シャツの切れ端をねこう編み込んでストラップを作ったりしました。これね、針も糸も使わないので、小さなお子さんと一緒に参加されているパパさんママさんも多かったです。私もねこれ息子と一緒に来ればよかったなってちょっと思いました。そして手作りの体験をした後は、スタンプラリーのコーナーをねぐるーっと一周回っていたんですけど、その中で AR の消火体験はね、これ私初めての体験でした。広い空間でゴーグルをつけて、両手に持ったリモコンを操作して火を消すんですけど、これがね AR といえどなかなか消えてくれなくて、すんごい思ったより時間かかるなと結構苦労しましたね。で、やっててね、こう消火器で水で火を消すじゃないですか。で、炎が小さくなっていくから、あ、消えたかなと思って消火器の手を緩めると、またね火がねどんどん大きくなっていくんですよ。これ実際の火災も思った以上に消えないんだな、消火ってきっと難しいんだろうなとね、体験することがねできてね、非常に勉強になりました。そして私がもう一つすごいなって思ったのが防災クイズ。これね2種類あったんですよ。1種類は小学生以下の子が対象で、イラスト付きの2択問題。非常口の色はどっちでしょう、1番緑、2番青とか、あとねイラスト2つあって、消火器はどっちだって言って、1番は消火器のイラスト、2番は三角コーンのイラストとかね、子供たちがねイラストを見ながら楽しみながらね考えられる防災クイズでした。そしてもう一つ、小学生から大人を対象にした3択問題。これがねまあまあ難しくてね、考えさせられるものばかりでしたね。例えば一つご紹介をしますと、金町地区のような住宅街では火災時に消火栓に直接つないで水を放水することができる道具の名前は何でしょう。1番スピードパイプ、2番スタンドパイプ、3番クイックパイプ。答えは2番のスタンドパイプなんですけど、意外と知らないですよね。あともう一つ、葛飾区内の小中学校などが避難所になった時、避難所生活のルールは誰が中心となって決めるのが良いでしょうか。1番区役所の職員さんだけ、2番避難してきた住民による避難所運営組織、3番警察官と消防士さん。さあどれでしょう。これ結構みんな知らないと思うんですよ。避難所のルールなんだから区役所の職員さんが決めた方がいいんじゃない。いや、警察官とか消防士さんとか、こう公務員みたいな方が決めた方がいいんじゃないかなんて考える方も多いかもしれません。でも答えは避難してきた住民たち、自分たちでルールを決めて自分たちで運営をするっていうのが正解なんです。これ結構ね、防災のこと携わってないと知らない問題いっぱいあるなって思いました。そしてこれね、どの問題も葛飾区内とか金町地区のとかね、問題の中に地域の名前が入っているオリジナルなんですよ。やっぱりね、こういう地域の名前が入っていると馴染み深いのかね、なんかついつい一生懸命考えちゃいますよね。全部でね、これ大人向けの問題は8問あったんですけど、私もね全部恐る恐るこれだった気がするなと思いながら答えました。後でスタッフさんに聞いたらね、無事に全問正解だったので安心しました。さあ、そして今回初めて開催された防災フェスタ、こちらのね金町プラットさんは非常にね足を運びやすい場所で、 親子で本当にプラーッと来て楽しみながら皆さん体験されている様子でした。インタビューに答えてくれた皆さんもね、後でお話を伺うと金町プラットに足をよく運んでいるそうで、こういう馴染みのある場所、安心できる環境でね、こういった防災の体験とか訓練ができたり学べたりするのはね、とてもいいことなんだなと見ていて思いました。ここまでは3月21日金町プラットで開催された防災フェスタにお邪魔した様子をお届けしました。防災ママともこんが行く、次回も楽しく体当たりリポートをしていきたいと思います。ここまでのお相手は山岸智子でした。それではまた来月5月の第4金曜日にお会いしましょう。さようなら。